こんにちは、
ノーネームです。
今日はオープンキャンパスということで福岡女学院大学の1号館2階の121教室からお送りしています。今年はバッハ生誕330周年&福岡女学院大学創立130周年ということで、女学院では2015年をミッションバッハイヤーとして盛り上げていこうといろいろイベントを企画しています。というわけで前回に引き続き、ノーネームはバッハを取り扱っていきたいと思います。福岡女学院大学言語芸術学科3年の楓と
2年の志保でお送りします。
ノーネーム、
今までバッハについてねいろいろ調べて紹介していきましたが、
はい、
今日はですね音楽の歴史、単旋律から、うん、バロック時代までのことをね、
うん、
簡単に説明していきたいと思います。
はい、単旋律またね新しい言葉が出てきましたからね
単旋律なんぞやと調べても調べてもわからない単語がいっぱい出てくるやつででこう合唱とかだと、うん、ソプラノアルトテノールバスって、まあ、4つに分かれて1つの歌を歌うみたいな、
うんうんうんうん、
じゃなくって、うん、まあ、例えばソプラノ、
はいはい、
ソプラノだけで歌うみたいな、
はいはい、
1つのものこと楽器含め、うん、だけでやるのが単旋律、
あ、なるほどね、
ということだそうです。
ハモリがない的な、
うんうんうんうん、らしいです、はいはい、
メロディーのみみたいな、ね、
そう、
うんうんうん、
らしいです。
なるほど、
らしいですしか言ってないですけどわかんないから
それが音楽の始まりなのかな、うん、まあそのそれから2部だったり3部だったりってついてきたわけだ。
はい、音楽発展していったわけ、うん、
なるほどなるほど、
らしいです。次は中世紀以前の原始時代から古代ギリシャ時代の音楽についてなんですけど、
ほうほう、
これちょっと単旋律の多分前に戻っちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
この時代はですね楽譜が考案されていなかった
はあ、
ので、いや、まあ、そりゃそうですよね。昔ですもんね、だいぶ。
うん。
紙もない。
紙がない。うん。
状態で。
口頭で伝えたりしてた時だ。
うん。で、その当時の音楽を聴くことはできないんですけど、
うんうん。
よく壁画とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ピラミッドとか、
うんうん、
洞窟とかにあるやつ。うんうん、ああいうので、当時の楽器や演奏風景が描かれていて。
なるほどね。
はい。
それでわかるわけだ。
ですね。でその音階は、
はい、
ギリシャの学者たちが、
うんうん、
音の工程の法則を見出して考案された。
へえ、
うん、でその古代ギリシャの音楽は、うんうん、宗教的な儀式としてパルテノン神殿などの神殿で演奏されていたそうです。でそれでその続きまして、
はい、
中世紀時代の中世音楽、
はい、
などは6世紀頃から15世紀の中世での音楽のことを言うんですね。
うんうんうんうん。
で、中世紀以前は楽譜が存在しないので、どのような音楽だったかは確かではないってさっきも言ったんですけど、
はい、
その9世紀頃にネウマ譜、ネウマを用いた記号法、
はあ、
記譜法が考案されて、
はあ、
そっから楽譜ができて、後世に残るようになったんですね。
へぇ。9世紀にできたんだ。9世紀頃か。
うん。
最初の楽譜が。ほ
う
ほ
う。中世ではその音楽の中心っていうのが教会であったので、
うんうんうん、
音楽といえば聖歌。
あ、
という感じでね。
なるほどね。
うん。
そっか、さっきも神殿とかだったもんね。
そう。
なるほど。
で、初期の聖歌は伴奏もなく、節回しをつけただけで、祈りの言葉を唱えるという形だったそうで。
あ、へえ、そうなんだ。
で、それに、ほら、さっきの単旋律から、こう、うんうん、だんだん進化して、多旋律じゃなくて。
対旋律？
対旋律、うん、になったりして、こう、その成果に、だんだん旋律が加わってって、発展していった、うんうん、そうです。
なるほどね。うん、でも最初はもうほんと、唱える、うん、歌うっていうよりも、
お祈りします。
うん、
みたいな感じですかね。
で、唱えます、
うんうんうん。
歌いますというよりも唱えますっていう感じだったんだ。うんうんうん、
ですね。
へぇ、まあ、確かになんかさ、今もこうやって喋ってるけど、
はい、
これもさ、音楽で言うと単旋律じゃん。
なるほど、確かに。これも なんかちょっと音楽っぽくね、こうメロディーつけて歌ってみようみたいな感じだったら、うん、感染率になるわけですね。
そう。
それが昔のその唱えること
から来たんですね。勉強になります。
勉強になります。そして7世紀頃には、うん、初代ローマ皇帝グレゴリウス1世の名にちなんだグレゴリオ聖歌出た。
よく聞きますね、グレゴリオ聖歌はね。
はい。いや、現在では癒しの曲として人気があって。
うん、いや、これ私授業でも、
はい。
聞いたんよ。
ほうほうほうほう。
聞いたことあるんよね、グレゴリオ聖歌、はい。いや、本当にね、うん、癒されますね。
合唱?
合唱。あ、まあ、うん。楽器もいる、うん、いろいろあると思うけど。いろいろない。歌だけ?あ、感染率。え、でも音楽ついてませんっけ、今。あ、なるほど。
先生が窓越しに教えてくださるという
。今ではね、まあ、うん、だからこう、だんだん変わっていったってことですよね。
うん。
で、まあ今は癒しの曲としても人気があると。
で、昔は感染率だったけど、うん、それに、その聖歌、そのね、グレゴリオ聖歌にハーモニーが加えられるようになったと。はいはいはい。いうわけですね。
それが私の印象が強いな、きっと。
まあ最近のやつですもんね、こう、今見るってなるとね。
そうね。
昔のやつって見れないですからね。うん、で、12世紀後半には、フランスのパリ、シテ島にノーテルダム、大聖堂
ノートルダムね。
の、ごめんなさい。
うん、
ノートルダム大聖堂が建立されると、うん、グレゴリオ聖歌は、ますます盛んになって、多くの作曲家たちが、2世から3世、4世へとハーモニーを積み重ね、
うんうんうん、
新しい形態の聖歌が誕生しました。ノートルダムから、うん、ハーモニーが生まれたんですね。
うん、いや、素敵。なんか素敵。
ね、音楽の起源ってなかなかね、調べることもないですしね。
そうね。
音楽の授業でもこういったものって取り扱わないですもんね。
あ、確かに。
うん。
なんか読んで終わりみたいな。
そう。みんなで、
とかあるよね。
この曲歌うよ、歌います、終わり、みたいな。
うんうんうん、うん。
そんな感じですもんね。うん、いや、実際調べてみると面白い。
あ、確かにね。
知らないことがいっぱい。
いっぱいあるね。
で、続きます。キリスト教の聖歌である、グレゴリオ聖歌以外にもフランスではトルバドゥールとか、
うん、
トルベールとか、
うん、
ドイツではミンネゼンガー、
はい、
なんかもんな難しいなとかね、
うん、
と呼ばれるねやつがねあったり、
うん、
ルバドゥールとかそのトルベール、
うん
で、
うん、
ミンネゼンガ言いたいだけっていうのがね、
うん、
こうと呼ばれる音楽を奏でながら、ね、こう詩を吟じる人たちの、ね、世俗音楽があります、
うんうんうんうん、
当初の世俗音楽は文学や音楽の教育を受けていた騎士や貴族たちの作によるものでしたが、うん、次第に音楽に才能のある人々が吟遊詩人や音楽職人として人気を得るようになっていきました、う
んうん、そう、なんか貴族はなんかなんとなくイメージがあるんよ、はい、
うんうん、
でもなんか騎士とかが、うん、その何教育受けてた騎士とかが作るっていうのが、うん、なんかピンとこない。
確かになんか貴族はお金があるから時間持て余しててその中でこう音楽でもやろっかなみたいな、
はいはいはい、
とかだったりなんか楽しみをやってるイメージはあるけど、
うんうんうん、
騎士って戦ってるイメージだから、
うんうんうん、そうそうそう
ないですよね、
うん、
あんまり、
うん、歌ったりしてるイメージない、
うん、あでもあれかもしれないですね、なんかこうみんなで戦いに出るぞおーみたいな時に歌おうみたいな、うん、
あーそっちかあれかなんだろう
応援歌じゃないけど、
うんうんうんうん、
復帰させる歌みたいな、
はいはいはいはい、
そんな感じであったのかもしれないですね。
なるほどね、
まあ、これは想像なんですけど、
うん、いやでもありえる
ありえる、
だってほら、うん、だとしたら今もあるじゃん、例えば野球の、
う
ん、
あ
ーなんかフレフレみたいなやつとか、
うんうんうん、
サッカーのフレフレみたいなやつとか、
うん、
あるじゃん歌がいろいろ、
確かにそこに繋がってくるんですね、うん、
かもしれないね、
うん
うん、
そして、
はい、
はい、で14世紀になると、うん、ヨーロッパの中でペストが大発生を始めました。
おお、
イギリスとフランスの間の100年戦争や宗教裁判、うん、魔女狩りなど中世時代にとって困難な時期、暗黒の中世と呼ばれている時期に突入して、
はい、
やがて来る文芸復興、人間参加のルネサンスを迎えます。
うーん、
まあね、こんな感じで中世は終わっていって、
ほうほう、
次に来るのがルネサンス期と。
はい、じゃあルネサンス期私が、
はい、お願いします。
紹介しようかな、紹介しようかな。
はい、
ルネサンス音楽っていうのがあるんですけど、
ほうほう、
っていうのは15世紀から17世紀に起こった文芸復興、人間参加のルネサンス期の音楽を指します。
ほうほうほうほう、
ルネサンス音楽は中世音楽、中世西洋音楽からルネサンス期に活躍したイギリスの代表的な作曲家ジョン・ダンスタブルが大陸に渡り、イギリス独自の3度6度の三和音に加え、ヨーロッパ大陸の音楽に大きな影響を与えたことに始まります。
へえ、これはまた知らない人の名前が
ね。ダンスタンブル、間違えた、ダンスタブルか、
ダンスタブル、
うん、
知らない、
ね、初めて聞いた私も、ね、ダンスタブルの作品が、うん、故郷イギリスよりもヨーロッパで多く発見されていることからもダンスタブルが大陸に与えた影響の大きさが分かります。
へえ、自分が育った地よりも他の地で見つかるという先に、
ね、うん、
すごい、
すごいね、そんだけ影響力があったんだろうね、
うん、ですね、
ダンスタブル、うん、ルネサンス期においてミケランジェロいやレオナルド・ダ・ヴィンチに代表される絵画、彫刻、建築等のルネサンス芸術はイタリアが中心でしたが、うん、音楽に関してはブルゴーニュ地方やフランドル地方が中心でした。
ほうほうほうほう、
私この地名もあんまり聞かない。
確かに
イタリアはね、
うん、
聞くけど、
なんかまあルネサンス期はまあ、ローマからルネサンスが起こったって言いますもんね。
あ、なるほど、
うん、なんかあの授業であのイギリス文学っていうやつ取ってるんですけど、
はいはい、
それでルネサンスって出てくるんですよね、
うんうんうん、
その時が一番なんか文芸的に栄えてた時代。
あ、へえ、うんうんうん、でも音楽はこのイタリアじゃなくて、
うん、
なんかさ音楽も芸術の中になんか入りそうじゃん。
うん、入るんじゃないんですか。
いや、なんていうんだ、この見方をしたらその絵画、彫刻、建築っていうのと音楽を別にしたら、
はいはいはいはい、
一見同じように見えて、
うんうんうん、
実はこういう地方でも違うっていう、うん、地方が違うところで、
うんうんうん、
その盛んになってたっていうのがちょっとびっくり、うん、
確かに、うん、
でルネサンス音楽はブルゴーニュ学派のギョーム・デュファイによって開拓され、その後フランドル学派、フランドル地方を中心に活躍したルネサンス中後期の音楽家の活躍によって発展しました。
はい、うん、
うん、
よくわからないけど、まあ、ブルゴーニュ学派の人とフランドル学派の人がいらっしゃるんですね、
う
ん、
そう、
ほう、
でその人たちが、まあ、発展させていきました。そうそうそう、ルネサンス音楽っていうのをね、
ほうほうほう、うんうん、はい、
だからこうなんだろう、地方が違うわけじゃん、
はい、
ブルゴーニュ地方っていうのと、
はいはい、
フランドル地方っていうのが、
はい、
でもその、まあ、最初はそのなんだろう、そこそこで盛んになってたかもしれないけど、
はい、
結局ルネサンス音楽っていうのは、
うん、
合体してっていうかその
2つを含めてどんどん大きくなっていったんですね。
そうそうそう、うん、合わせて持ってね、
うんうんうん、
はい、でルネサンス音楽中期には、
はい、
カノンの作曲家として有名なフランドル学派の初期の、ヨハネス・オケゲム、
うんうんうん、
ミサ曲やモテットなどを、作曲したジョスカン・デ・プレなど多くのフランドル学派が活躍し、循環ミサ曲、モテットや世俗曲を作曲しました。
カノンは知ってますね、みんな、
うん、
ちゃんちゃらら
ちゃんちゃんでしょ、ちゃんちゃらららちゃんちゃんちゃんでしょ、
あ、そうそうそう、それです、
ちゃんちゃらららら、ちゃらららら、ちゃらららら、
ちょっと適当ですけど、まあ、こんな感じのやつ。
でもさ、すごくない、
すごい、
だってさ、C 知らないじゃん。だって
知らない、
生きてないわけだからさ。でもこんななんとなくみんな出てくるってさ、うん、相当じゃない？
だって300年から500年ぐらい前の曲が今もなお小学校でリコーダーを弾くときに使われているという、
ね、いやすごい。だって CM でもさ、うん、パッて耳に入ってきて、うん、結構頭に残ったりするのもあるけど、うんうん、結局一時的なものじゃん。
確かに確かに、後世に残るものって実はその時だけは流行っても、うん、後世に残るってなると意外と少ない。
そう、
いいものが少ないんだ。
うん、うん、カノン、なんかカノンちゃんとか名前も多いよね。
あ、いる。最近流行り
ね。それぐらい結構
ね、
うん、
影響も大きいですよね。カノンちゃんの名前の由来はこのカノンから来ているのかもしれないという。
うん、でも私もしカノンちゃんってつけるなら、はい、これを由来にするな。
本当ですか？
え、待って。はい。
はい。
はい。
へぇ。
まあね、漢字の意味とか、
うん、
もうあるかもしんないけど、
うんうんうん、いや、後世に伝わるような人になってほしいな、という意味を込めて。
うん。
なるほど。
はい。偉大なね。
偉大な。
可愛らしい名前だしね。
そうですね。
うん。はい、でルネサンス音楽、今中期で話しましたけど、
はい、
後期にはフランドル楽派の最後を飾る大作曲家オルランド・ディ・ラッソが出現します。
ほう、
うん、音楽が盛んになる一方、教会では汚職や賄賂などが
あらはびこり、
うん、なり、
はい、
やがて宗教改革が勃発します。
あらあらあらあら。
いや、そうなの、
政治の世界と一緒ですね。
いや、もうほんとそう
ね。あ、まあその時代は教会がほぼほぼ政治を占めていたと言っても過言ではないので、まあ
うん、まあでもね、表があれば
裏もあり、
うん、わけですよ。
怖いです ね。
で、まあそこでマルチン・ルターは、
はい、
堕落した教会に対して聖職者たる者、信者に対して平等な信仰を与えよと異を唱えて、
ほう、すごい、
いたそうです。
へえ。
でさらにルターは、はい、ラテン語で書かれていた聖書を母国語のドイツ語に翻訳することによって、当時聖職者しか歌うことが許されなかった聖歌の一般解放に努めました。
へえ、すごい。
こういうのいいよね、
うん、
その許されてなかったものを、
うん、みんなでやろうみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
みんな平等だよみたいな、
うんうんうん、
すごい、ラテン語からドイツ語
ね、
またまたなんかごついどちらもごつい、
うん、いやすごいですね。
はい。
でまた宗教改革者と同時に才能あふれる音楽家でもあったルターは、ドイツコーラルと呼ばれる美しい賛美歌を多数作曲しています。
へえ、作曲もするんですね。
うん、ブルゴーニュ学派によって開拓されてフランドル学派へと移行を拡大したルネサンス音楽は、合唱音楽を中心に、声楽音楽が栄え、人々の生活と深く関わりながら発展していきます。
ほうほうほうほう、ルネサンス音楽、
うん、
ってなっちゃった
んですね。合唱音楽を中心にね、
うんうんうん、
なんか単旋律から始まりってやつですよ合唱音楽だからね。
はい。
でやがて、アドリアン・ビラールトによってイタリアでベネチア学派が創立され、バロック音楽へと向かいます。
新たな学派ですね、
うん、
ではさらにバロック時代のバロック音楽、
はい
はい、バロック時代のバロック音楽とは、
うん、
ルネサンス期の終了する1600年頃から、
うんうん、
バッハが亡くなる1750年頃までの時代をバロック時代と言います。
はい、やっと出てきましたね、バッハ。
やっと出てきた、
うん、
ここでやっと関連してくれた。
そう、ね、ルネサンスという時期を経て
はい、
バロック時代ですね、
うん、この時代に活躍した作曲家、うん、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、
はい、
ヨハン・セバスティアン・バッハ、
うん、はい、
ギオルク・フィリップ・テレマン、
お、
ジャン・フィリップ・ラモー、
はい、
フランソワ・クープラ、
うん、もう一丁、
アントニオ・ビビアンディ、
ウィ
アントニオ・ビバルディに代表されるヨーロッパ音楽をバロック音楽と言います
はい、いっぱいいますね。 いっぱいすぎて
カタカナが多すぎる。
まあね、聞いたことある名前、うん、ない名前ありますけれども。
まあ、なお、18世紀前半に、前古典派時代としてバッハとヘンデルを前古典派に含める場合もあります。
うんうん。
バロックという言葉は、ポルトガル語で歪んだ真珠。
そうなの？
を意味するバロッコという単語に由来しており、バロック時代のバロック音楽を彫刻や絵画と同じように装飾すぎる傾向を嘲笑いバロックと呼ばれるようになったというわけでございます。
へー、
はい、バロック時代は合唱音楽を中心とした声楽音楽が栄えましたが、バロック時代にはオペラなどの歌劇音楽が誕生し、バイオリンやピアノなどの器楽の進歩により本格的な器楽音楽が完成しました。
うん。
またこのバロック時代には名器として名高いストラディバリのバイオリンが生み出され、ピアノが発明されました、
うん、はい、
そしてバロック時代の幕開けとも言われている音楽史上画期的なオペラオルフェオが、バロック音楽の開拓者であるクラウディオ・モンテベルディの手によって誕生しました。
はい。
このオルフェオは初めてオーケストラらしい楽譜の体裁をとっており、リズムとハーモニーが主体の伴奏パートとメロディーとその装飾を担当するソロパートの2つに分けられた多種多様な楽器による分業的な合奏を行ったことも画期的でした。
おお。
なお、このオルフェオの発表によってバロック音楽におけるオペラの基本的スタイルが確立されました。
うーん。
声楽曲ではカンタートやオラトリオ、救世書などの宗教的な素材を歌で物語る宗教音楽劇が盛んに作られるようになりました、
うん、
室内カンタータではアレッサンドロ・スカルラッティがソナタと呼ばれる、室内音楽ではバイオリニストでもあったアルカンゼロ・コレッリが有名です。
ほー、なんか知らない名前がいっぱい出てくるけど
読みづらくて仕方がない。フランスのルイ14世に仕え、宮廷音楽家として君臨したイタリア・フィレンツェ生まれのジャン・パリスト・リュリ、
うん、
後にフランス国籍を取得した方だそうですけど、
うんうんうん、
はフランスオペラやコメディバレエを作曲し、バロック中期に活躍した作曲家です。
うん。
なお、ヨーロッパでいち早く絶対君主制を確立したフランスでは、ルイ14世の頃にすでにバロック建築家として有名なベルサイユ宮殿が完成し、
うんうんうん、
華やかな宮廷文化が花開いていきました。
おお。
バロック時代の音楽の特徴は、スポンサーである王侯や貴族、教会の意向に沿って作曲しているため、大規模で豪華絢爛、感情の起伏も激しく劇的な作風になっております。
うん。
また曲全体を低音声部が一貫して流れているという通奏低音の響きを持っていることもバロック音楽の特徴です。
うんうんうん。
バロック音楽はイタリアで発展したのですが、そのイタリアで忘れてはならないバロック音楽家は、朝の爽やかな時間にふさわしい春の楽章で知られる四季を作曲したアントニオ・ヴィヴァルディです。
はい、
有名ですねこれ、うん、ヴィヴァルディの春って。
うん、
なんか中学校とかやった気がする。
あ、確かに
聞いたことある、
記憶があるわ。
なんとなく。バロック時代後期にはゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、ヨハン・セバスティアン・バッハ、ゲオルク・フィリップ・テレマンの三大巨匠によってバロック音楽は最盛期を迎えます。
あ、この3人って三大巨匠って言われてるんだ。
らしいです。
初めて知った。
しかしやがて従来の豪華絢爛な作風が煩わしいと思われるようになると、美術のロココ様式と相まって軽快で繊細な音楽が好まれるようになり、バッハは晩年には時代遅れと評価されるようになってしまいます。
うん。またね、表があれば
裏もあり、
はい、
今となっては音楽の父と言われているバッハさんですが、その時代のね、最後らへんにはね、あ、もうシャーシーと、
うん、
お前はちょっと時代遅れじゃと言われてしまい、
はい、
かわいそうですね。
うん、そうだね。
18世紀後半にはハイドンらによってバロック音楽が刷新され、うん、クラシック音楽の本格的な幕開けとなった古典派音楽へ続きます。
はい。じゃあ次に、
はいはい、
バロック時代、今ね、
はいはい、
しほちゃんが言ってくれたバロック時代に活躍した作曲家
方法
について、
はい、
まあちょっと、まあ、バッハ と同じ時代にやってた人たちなんだぐらいの、
はい、
うん、じゃあまあとりあえずね、
はい、
じゃあまず一人目、さっきも出てきましたが、ジャンバティスト・リュリ、
ほう、うん、
この人はイタリアの人です。
へえ。
とアルカンジェロ・コレッリ、
ほうほう、
これでもイタリアの人です。
ほうほう。
で次もイタリアの人、アレッサンドロ・スカルラッティ、
ほう、
まあ、こういう人たちも
イタリアの人が多いんですね。
ね、
はあ、
うん、でもほらさっきも言ったけどジャンバティスト・リュリは後にフランス国籍を取得した、
ほう、
うん、らしいですけどね。
はい、
まあ、こういう人たちが、
うん、
バッハがいた時代に一緒に音楽をやっていたということです。
ビバルディとバッハとヘンデルと、
うん、
ここら辺ですかね、有名どころ、
う
ん、
そうだね、やっぱ三大巨匠って言われるだけあって、うん、ね、聞いたことあるっていう方も多いと思うんですけれども、
はい、
なんか歴史って、
うん、
さあ、
はい、
まあ、今ずっとね淡々と読んできたけど、
うん、
まあ、もちろん勉強になるのもあるじゃん、
はい、
でその結構序盤の方に、
うん、
こういやこれこうなんじゃないみたいな予測もさ、
はい、
できるじゃん。
確かに
そういうのも、うんうん、あの歴史の見方として面白いよね、
は
い、
確かにそうですね。
ただただ、
うん、
あそうなんだへーって覚えるだけじゃなくて、うんうんうん、これってもしかしてこうなんじゃないのみたいな、
はい、いやまあね、勉強で歴史をやれって言われたらもう嫌でしかないですけどね、
うんうんうん、
でもこういう風にこう自分が興味を持って、あこういうことなんだって理解する分にはすごい楽しいですよね、
うんうんうんうん、そうそうそう、いや本当にそう
やっぱね、気になったことはね調べてみることが大事ですよね、う
ん、で特に音楽の世界なんてさ、
うん、
まあ、やってる子はあれかもしれないけど、
うんうん、
私とか特に無縁に近いから、
はい、
やっぱやってて楽しいよね、
うん、知らないことをね知る世界っていうのがね、
う
ん、
そうそうそうい
いですね、
うん、世界観が広がります。
そうそうそう、
はい、
すごく簡単にね、
うん、
今まで歴史を紹介してきましたが、
はい、ルネサンスからバロック時代まで、
はい、
まあ、なんとなく分かったかな。
なんとなくですけどね、
うん、
まあ、こんな感じでも全く知らないよりはね全然広がりますもんね、
うん、なんかその、
うん、
すごい結構私キラキラしたイメージがあったのね。
ほうほう。
音楽に対して、
ほう、
なんかその、
うん、
特に受け継がれてき何百年って受け継がれてきた、うんうんうん、さっきのねカノンじゃないけど、
うん、
そういう音楽って特に、
はい、
もう愛され続けて愛され続けて、
うん、確かに、ね、
まあ、そうかもしれないけど、
うん、
その裏に、うん、やっぱりその、まあ、黒い部分じゃないけど、
うん、
があったっていうのが、
うん、
やっぱ、ね、勉強しないと分かんないじゃん。
確かに
調べないと分かんないことだから、
うんうんうんうん、
やっぱイメージだけじゃね乗り切れない部分が音楽にあるなと思いました、
うんうん、こういう機会がないでないとですね、
うん、なかなか
知らないですからね、
うん、
だからね皆さんの知識に少しでもなってくれたらと思います。
はい、
はい、
予告しようか。予告、
予告、
うん、
次回はですね、
うん、
次回はですね、
はい、次回も引き続きバッハをお送りします。
します、
はい、
まあ、1時間半後になりますが、
はい、
1年生のメンバーを2人ほど加えまして、
うん、はい、
もちろんバッハ関連なんですけど、
うん、
楽器関係のお話をしていきたいと思います。
はい、楽器もねまたね知らない楽器とか多いだろうからね。
はい、いっぱいありますからね。
はい、一緒に皆さん勉強していきましょう。
いきましょう。
はい、今回はじゃあこんな感じで、また次回もお楽しみに。
楽しみに。
せーの、バイバーイ。